バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということでですね、この収録するのは結構久しぶりになっちゃったんですけれども、今回はですね、なぜか私バッキー大阪がラップの曲を作ったという、そういう話をしてみたいと思います。はい、ということでですね、この間僕はなぜかラップの曲を作って、しかも自分のやってるイベントのバッキー映画祭でみんなに披露したというね。まあ、なんかその、ラッパーデビューみたいな、よくわからないことになってるんですけども、ちょっとそんな話を今回してみたいと思います。もちろんその作った曲も後で披露しますので、お楽しみに楽しみなのかっていうね、話もありますけれども、そもそもね、なんでそんなことになったかっていう話をしたいと思います。まずですね、僕がまあ、不定期でバッキー映画祭っていうイベントをやってるんですね。それでこれは別にまあ、バッキー映画祭ってすごいネーミングがわかりやすいからこうやってるだけなんですけど、まあね、変な映画、俺が今まで見た変な映画をみんなで見て楽しもうっていう、まあ、単純にそういうこうイベントをやっててね、こじんまりとやってるわけなんですが、まあ、そこでですね、去年の夏ぐらいから、菊池くんっていう、まあ、ちょっと男子が来てくれるようになりましてですね、その菊池くんはね、なぜどこで知り合ったかっていうと、もともと座禅ボーイズをやってる向井修徳のワンマンライブで知り合ったんですよね。で、彼、菊池くんもすごく、ミュージシャン志望で、なんとその、俺が初めて彼に会った時ね、向井修徳のライブイベントだったんですけど、たまたま隣にいて、で、すごい結構前の席だったんですよ。で、向井修徳がこう、クライマックスで曲を弾いた時に、誰か代わりに俺の代わりに演奏をしてくれって言ったら、彼が、はいって言って、なんと向井修徳の演奏をそのまま引き継いでですね、ジャガッジャガッジャガジャガジャガとかやってこうやり始めたのよ。で、すげえなこいつって言って、なんかこの流れって仕込みで最初からそういう話になってたのかなとか思ったら、で、ちょっと気になったんで彼に聞いてみたら、なんかすごいねって。もともとこれやることになってたんだって、いや全然そんなことないですとか言っていきなり振られたんですけど、僕ちょっとギターが練習して勉強してるんでやってみようかと思ってなんて、お前すげえなみたいな話になって、で僕らはそのまま帰っちゃったんですけど、結局彼はその後向井修徳と一緒に酒飲んだりとかしてね、後でこう Facebook とかに上がって、みたいな、びっくりしたりみたいなことがあったんですけど、まあその時にちょっと連絡先交換して、でそれからね、僕のバッキー映画祭来てくれたりとか、一緒にライブやなんか見に行ったりとかね、まあそんな感じでちょこちょこと会ったりとかして、うん、なんかこう仲良くなったわけですよ。でそんな感じでの流れで、まあ俺ちょっとそういうね、バッキー映画祭っていうイベントやってるから、そこでちょっと演奏とかしてみるって言ったら、やりますって言ってくれて、でまあ映画祭をね、2本立てやるときは、ちょっと中間のね、ハーフタイムのところで、彼のミニライブを挟むみたいなことをね、ちょっとやってみたんですよ。うん。そしたら結構それはそれで、まあ、メリハリがついて、ちょっとイベントにもね、ちょっといろいろ楽しみが増えたなっていう感じで、で、彼がね、やっぱり座禅ボーイズとかね、その向井修徳のカバーを歌ったりするんですけれども、なんか、俺も一曲歌ってくれみたいな話になってね、なんか座禅ボーイズの気持ちっていう曲を歌ったりとか、あとはエレファントカシマシの今宵月のようにね、今宵の月のようになってちょっと歌ったりみたいなことをしてて、まあそれはそれでちょっといいかななんて思ったりとかしてまあそんな感じでやったんです。で、そんなことをやっていながら、まあ、菊池くんもミュージシャン志望だみたいな話で、だったらオリジナル曲作りなよなって、じゃあ次の映画祭で発表しようぜみたいな話になって、どんどん盛り上がっちゃったんですけども、まあごめんなさい、ちょっと彼的にもいろいろありまして、この間ですね、6月の30日にこのバッキー映画祭のイベントをやったんですけど、ちょっと彼がまあいろいろあって来れなくなっちゃったんですよ。でそもそも彼が曲を発表するよみたいなこと言って、その合間にちょっと俺も一曲歌おうかななんて思ったりとかしたんですけれども、調子に乗って彼が新曲を発表するんだったら、俺もなんかラップで一曲作ろうかなみたいな感じになっちゃって、でまあそんなこともね、まあイベント告知の時に公言しちゃったわけですよ。で菊池くんがね、そのちょっともうそもそも彼自体が来れなくなったっていうから、まあ彼の曲発表とかはないし、でもともとそのまあ彼が曲をやるってんだったら俺もおまけでやろうかなって思ってたぐらいだったんですが、そもそも彼が来ないということで、俺一人でやるしかねえじゃんみたいな感じで、で来てくれる人はまあそれなりにね、なんかそういう なんかこう、ハーフタイムが期待してるのかななんていうのもあるんで、何にもなくなっちゃうな、マジーなと思って、で、僕もね、そのラップの曲をちょっと披露するなんて言ったんですけど、そもそもなんでそれやろうかと思ったかっていうと、ラップの曲だと、このバックの音、トラックがあれば、まあちょっとね、ちょこっと作れるなんて言ったら、ラッパーの人に怒られちゃうけど、なんか、ちょっといけっかなみたいな感じで、作曲みたいなところがないんで、うん、なんか、ちょっとその、リズムに合わせて、ちょっと詞だけ作れば意外といけるかななんて思って、ちょっとなんか興味があって、もともとちょっとやってみたいなっていうのもあったんで、これすごいいい機会だなって思ったんですね。うん。で、最初は菊池くんがもうギターバッチリ弾けるんで、それこそ座禅ボーイズの曲の自問自答っていう曲があって、まあその曲の音律に合わせて詞を作ろうかななんて思ったりとかして、ちょっとそんな感じでね、考えてたんですけれども、まあ、彼が急に来れなくなっちゃったっつって、それが結構10日ぐらい前の出来事で、って言って、で、しかもその10日前の時点で、俺も全然曲が何にもできてないと。ちょっとね、仕事、いつもの仕事以外に、ちょっと放課後仕事をいただいてしまってね、結構忙しかったんですよ、2ヶ月ぐらい。で、まあ、普通に仕事から帰ってきてからも、なんかちょっと仕事したいみたいなことがあって、土日とかも結構埋まってたみたいな感じで、ちょっと時間ねえなーと思ってね、全然時間がなくて曲とか全然作ってねえじゃんって前に、1週間前になっちゃったんですね。で、菊池くんの参戦もなくなってしまったと。さあ、どうしたもんかと。だけど、まあ、一応ね、告知してしまったこともあって、何もありませんって言ったら、っていうことになるなと思って、これ一人で俺がラッパーデビューするしかねえと思って、そんな感じで曲を作りました。で、トラックはどうしたかっていうと、ね、皆さんご存知、ね、おなじみの、このね、今かかったこの BGM、この曲です。この曲、すごい僕気に入ってて、ね、ずっとポッドキャストももう100回超えてもずっとこれ使ってるぐらいなんで、すごくテンションも高いし、なんかこれに合わせて曲作ったら結構ね、詩乗っけたらいけんじゃねえかなと思って、これをバックに曲を作りました。で、まあもともとね、これフリー音源でちょっと拝借したやつなんですけれども、まあそういうのもあって、使えるっていう意味合いも込めて、うん、で、まあこの曲をバックにっていうことで、もう本当に1週間前になってやっと、まあ僕は詩はノートに書くんですけれども、やっと白紙のノートに何かを書き始めたっていう、それが月曜日で、月曜日と火曜日でうわーっとこういろいろね書き殴りで、それを水曜日に一応リリックとしてまとめで、曲に乗るかなっていう感じ で、水曜日の夜にリリックにまとめて、この今かかってるこの BGM に乗せるとこまでやりました。まあ要はデモ音源を作ったわけです。だけど土曜日に発表しなきゃいけないから、木曜日金曜日で覚えるしかないわけだから、もうしょうがねえなと思って、水曜日の夜にデモ音源を作り、その自分が歌ってるやつをもう木曜日朝からもう通勤の途中とか、もう基本的にずーっと聞いて覚えなきゃと思ってね、うん、一生懸命覚えようとして、でいざ土曜日に挑もうとしたんですが、ね、全然覚えらんないんだよ。で、なんかしかもね、こう、割とこう、似たようなリリックが重なってるような部分もあったりとか、あとラップってやっぱりどんな曲もそうだけど、畳み込むように、リリック詞がいっぱい重なってるじゃないですか。だから、やっぱり1日2日じゃ覚えらんないなって、いくら自分が曲、ね、作った曲だからってね、全然覚えらんない。これダメだなと思って、でね、どうしようかなと思った時に、ちゃんとトラックに声まで吹き込んで、曲まで吹き込んで、それに合わせて歌うっていう形でやれば、例えば皆さんも経験あると思うんですけど、車の中でドライブした時に、まあ普通に CD をかけて曲を歌うと、結構ボーカルの入ってる CD に合わせて曲歌えるけど、カラオケとかで字幕見ないで歌うのって結構難しいじゃないですか。だけど、なんかそういう、こうドライブとかで、なんかもう曲が乗っかって歌も乗っかってるやつだと、結構それに合わせて歌えちゃうみたいなのがあるでしょ。だから、あ、これだと思って、ちゃんとトラックに、元歌っていうかオリジナルの本歌を乗せて、うん。それを、いざその、イベントの本番で流しながら歌えばいけんじゃねと思って、まあそんな感じでね、ちょっとやってみたんですよ。うん。で、と思ったのが、そのイベントが4時スタートだったんだけれども、もう家を出る直前の2時に、 音源トラックをね、改めて吹き直し、吹き込み直すみたいなね、まあ、そんなバタバタでやってという形でね、後からお流しするその音源を作ったわけです。で、その音源を持ってって、そのいよいよイベントでじゃあ披露するということになったんですけれどもまあ歌えないよね全然歌えなくて、もうね、今でこそやっと、俺今でもね、やっぱりこう、一日一回ぐらいはちゃんとこう歌えるようにして、頭の中でこの、リリックを思い起こすようにしてるんだけど、まあね、やっぱそうそう簡単にこう、歌えるとこまでいけないもんだなと思って、うん、なかなか難しくて、実際本番やっても全然歌えなくて、みんながそれ、逆にそれで大爆笑みたいな感じで、ね、それはそれで面白がられて盛り上がっちゃったみたいな感じで、まあいいやと思ってね、まあそんな感じでね、ちょっと披露したんですけれども、その時に、まあ吹き込んで持ってったオリジナルの音源のところがあります。で、そもそもですね、僕はまあラップとかってもともとすごい好きだったわけじゃないんですけども、前にもね、このポッドキャストで紹介したライムスターなんかは、2000年頭ぐらいから聞いてて、で、その頃って、まあキックザカンクルーとかね、キングギルドとかそういう、結構、ラップのユニットって出てきてたんだけど、そんなに好きじゃなかったんだけど、ライムスターだけはすごい曲がスルスルスルっと頭の中入ってきて、あ、これはいいなと思って、すごい好きになったっていう経緯があって、まあそこからね、もう随分経ってるっていうところで、最近はね、まあいろいろ聞くようになって、で、去年のちょうど1年前、2017年の7月のフェスがありまして、ササクレフェスっていうフェスがあって、そもそもね、これは座禅ボーイズが出るから行こうかって言ったフェスだったんですけど、そこにドタマが出たわけですよ。で、このドタマにすっかりハマっちゃって、で、ドタマの話はね、またこのポッドキャストでも一本ちゃんとオリジナルありが、立ち上げて話さなきゃなって思うんですけども、まあ、ドタマがね、すごく良くて、結構ね、今回作った曲はドタマの影響が大きいかなっていうのがありますね。で、今回、そのイベントで発表した時に、俺のオリジナル曲、歌いもしない曲を1曲だけっていうのはあんまりだなと思って、ドタマさんの音楽ワルキューレ2っていう曲がありまして、これを一緒に歌いました。これもね、もともとCD の音源があって、その CD の音源に合わせて俺が歌うっていう形で歌ったんですけど、これがね、またね、リリックがすごい長くて、もう結構詰め込まれまくりっていう形で、もうとてもすぐに歌えるような曲じゃなくて、初めてカラオケで歌った時も全然歌えなくて、と思ったんですよ。で、それでなんかちょっと悔しくなって、このリリック全部覚えてあると思って、で、今ほぼほぼ覚えて、頭の中入ってて、で、多分空でも結構歌える感じになってると思ったんで、今回ね、イベントの時も1曲目はこれを歌って、で、2曲目は、さあお待たせしましたオリジナル曲ですって歌えねえ、みたいなね、そんな感じになったんですね。うん。でね、この音楽ワルキューレっていう曲、すごくね、やっぱり面白い曲で、まあね、CD が売れなくなって音楽不況の中で俺たちはどう生きていけばいいんだ、みたいなのね、自虐パロディみたいな曲なんですけど、すごくね、やっぱり韻の踏み方も見事だし、その曲の詰め方とか、なんかその、リリック、その展開もすごく面白いしっていうことで、僕すごい気に入っちゃって、もうこれ全部空で覚えてあると思ってね、なんか覚えちゃった曲っていうことで、あとカラオケでやろうとして意外と歌えなかったってもうちょっと悔しかったりみたいなところがあって、なんかそういうのでね、なんかこの曲にすごくハマってしまい、それでまあちょっとその流れで、じゃあちょっと俺も一発作ろうかなみたいな感じでね、ちょっと興味本位に作ってみたというのが経緯です。はい、ということで、もう13分48秒、49秒、50秒とね、14分近く長々と話してしまいましたが、お待たせいたしました。では、ここからですね、オリジナル曲。まだね、曲名がついてなくて、ちなみに、仮のタイトル、ジャイアンってつけてるんですけど、なぜジャイアンかっていうと、自分のこの映画祭、イベントで、ね、自分のイベントで自分の曲を、来たお客さんに聞かすって。それジャイアンじゃんってある人に言われて、で、俺の自分の自作オリジナル曲を聴いてくれて、もう完全にこれジャイアンだよね、と思って、今仮タイトルがジャイアンになってます。ということで、もっとマシなタイトルをつけようと思ってますが、まあ、せっかく作った曲なんで、いやいや、俺の作ったオリジナル曲聴いてくれ。 時間がね、時間がね、そう言ってる奴には時間がね、やりてえことはやればいい、会いてえ奴には会えばいい、やりてえことなきゃしなくていい、誰かに何か押し付けることやめろ、だから俺に押し付けるのもやめろ、俺のことなど Leave me alone、 お前の好きなことはなんだ、お前のやりてえことはなんだ、自問自答して考えろ、自分事として考えろ、いいことするなら汗かけよう、いいやつ気取っていい顔すんな、伝わらねえことは伝わらねえ、説明したって意味がねえ、そんなやつ相手にする暇ねえ、俺にはそんな時間がねえ。やべえと思ったらそいつはやべえ、すげえと思ったらそいつはすげえ、スケベと思ったらそいつはスケベ、感じたことだけ信じればいい、感じたことだけが俺の全て。あ、やべえと思ったらそいつはやべえ、すげえと思ったらそいつはすげえ、スケベと思ったらそいつはスケベ、感じたことだけ信じればいい、感じたことだけが俺の全て。あ、時間がね、時間がね、そう言ってる奴には時間がね、やりてえことはやればいい、会いてえ奴には会えばいい、やりてえことだけ時間を使え、やりてえことだけやり尽くせ、やりてえことすらねえ奴いるけど、そんなの俺のした子じゃねえ、お前の好きな子好きと言え、お前の好きなことはなんだ、理解されようとすることはねえ、理解されなきゃバイバイゲーム、いいことするなら汗かけよう、いいやつ拾っていい顔すんな、伝わらねえことは伝わらねえ、説明したって意味がねえ、そのやつ相手にする暇ねえ、俺にはそんな時間がねえ。あ、やべえと思ったらそいつはやべえ、すげえと思ったらそいつはすげえ、スケベと思ったらそいつはスケベ、感じたことだけ信じればいい、感じたことだけが俺の全て。あ、やべえと思ったらそいつはやべえ、すげえと思ったらそいつはすげえ、スケベと思ったらそいつはスケベ、感じたことだけ信じればいい、感じたことだけが俺の全て。いいことするなら汗かけよう、いいやつ気取っていい顔すんな、伝わらねえことは伝わらねえ、説明したって意味がねえ、そんなやつ相手にする暇ねえ、俺にはそんな時間がねということでですね、手前味噌で恐縮ですが、いかがだったでしょうか。まあね、本当にこのポッドキャスト聞いてくれる人にはこうすっかり耳慣れたこのバックミュージックに合わせて、ちょっとオリジナルの曲を作ってみました。で、本当にね、時間がね、時間がねっていうオープニングのところとかは、本当に時間がない時に作ってみたいなところがね、あったりとか、あとはやっぱりね、こう作ってみるとこう思ってることみたいなっていうのが結構やっぱりリリックには、如実に出てくるんだなみたいなことがすごく自分を客観的に見えてなかなか面白いなっていうところもありました。で、まあこの曲もね、ちゃんと歌えるようになって、次の僕のイベントではね、ちゃんと空でガッツリ歌ってやろうかなと思ってるんですけども、で、せっかくね、まあこういったその自分がやってるイベントがあってなんかやってるんで、まあ、ちょっとね、また新しい曲ちょっとイベントごとに面白いから作ろうかななんて思ってね、で、次のイベント9月2日に予定してるんですけど、その時にはね、また新曲ちょっとぶちかましてやろうかなって思って、まあ、こんなんでよければっていうところなんですけれども、なんかそんなことを考えてみて、で、結局ね、何やってんだお前って思う人いるかもしれないけど、別に、なんかちょっと興味があってやりたいと思ったことは、やった方がいいと思うんだよ。別に、誰に文句言われようが笑われようが、なんか、別にいいじゃん。俺が好きでやってるだけなんだし、みたいな感じで。で、聞きたい人は聞きゃいいし、聞きたくなきゃ別に聞かなきゃいいんだから、ただ俺は面白がって興味があってやってるだけだから、以上みたいな感じでね。それをみんなが気に入ってくれたり、盛り上がってくれたりっていうのは、ね、それはそれでいいし、別に、誰も聞いてくれなくて、誰も興味なくても、俺がちょっと興味があってやりたいからやってるだけですから、みたいな感じで。なんかね、物事何でもそうなんだけど、ちょっとやってみたいなと思ったら、やっとけばいいんじゃないと思うわけですよ。で、今回もまさにそうなんだけど、なんでお前がラップの曲作るのっていう意味わかんないよって。そりゃそうなんだけど、いや、ちょっと やってみようかなと、興味があったかなっていうだけですから。ね。だけど、こうやってなんか形に残れば、なんか、あ、俺ってこういうことやってみたかったんだなとか、なんかその、 さっき言ったみたいに、その自分のリリックに、あ、意外とこの等身大の自分の思いってこもってんなっていうのを思ったりとか、なんかこうやってみて意外とこうだったみたいなところとか、なんかそういうのもあったりとか、うん、なんか今回のこの曲に関しては、あ、なんか結構ね、思った通りだって、意外性はそんなになかったんだけど、あ、まあこんな感じかな、ははは、みたいな感じだったんですけど、うん、なんかね、別にそれはそれでいいんじゃない？なんかとにかく、その、なんかさっきのね、あのオリジナル曲作るよって言った彼とかもそうなんだけど、とりあえず一発作ってみりゃいいじゃんってすごく思ってて、なんかそれで自分が客観的に見れるし、こういうブログとかポッドキャストもそうなんだけど、やっぱり何かをこう形にして残すっていうことで、あ、客観的に、あ、俺意外とこんなこと思ってるんだなとか、あ、俺なんか意外とこれ好きなんだなみたいなこととか、なんかそういう気づきっていうのはあると思うんですよね。自分が一人で普通に生きてるだけだと見えない、客観的に見えない自分みたいなのが、なんかちょっと見えてくるんじゃないかななんて思ったりもして、まあ決して悪くないかなと思って、いいんだよ俺が好きでやってんだからみたいな感じで、今回は、自分の作った曲を紹介する回でございました。はい、バッキー大阪のストレンジャーズンパラダイス、今回はなぜかバッキー大阪ラッパーデビューというお話でした。それではまたー。